Radio. さて皆様こんばんは、シンガーソングライターでゴロです。ガトラジーのお時間ですけれども、雪ですね、と言いつつも全国的に雪なんですけど、横浜あたり、うちのあたりは今のところ降ってませんけど、ちょっと大田区とかあっちの方降ってるところもあるみたいで、まあ日本海側とか、東北の方、そして北海道はもちろんですけれども、新潟とかかなり降ってるらしくてちょっと心配ですけれどもね、皆様、ちょっと寒い明日の朝になるかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。暖かくしてですね、僕も放送をお送りしておりますが、まあ、そんな心配もね、明日の道路路面状況なんかも心配ですけれども、そんな中いろいろと今僕は動かなきゃいけないことがあって、まずは去年の処理として確定申告の準備をやっと終わってですね、あとはデリーさんに今投げたところでございます。まあ、こうするとね、一応僕は落ち着いてくるんで、あとはもう税理士さんにお願いするんですけども、ちょっと税理士さんと打ち合わせで2月の頭に、まあ、インボイスの打ち合わせみたいなところもあるんで、話、しなきゃいけないなという、やることが、まあ、盛りだくさんでございますが、そんな中、ライブの準備なんかもね、まあ、森島ひろ子ちゃんとライブが 2月の23日の祝日、こちら、博楽のサミズハワイアンカフェで行われますのでね、ぜひ、まあ、バーみたいなところですけれども、なるべく予約していただいて、密を避けるためにもね、ぜひ来ていただければと思っております。で、今日はね、後半にちょっと生演奏、久しぶりにデイバイデイでも弾き語りをしようかなと思ってますのでね、最後まで楽しんでいただければと思います。今通関士の勉強を今年10月の試験に向けて、いろいろとスケジュールを組みながら、なぞるように忘れないようにいろいろやっておりますが、意外と覚えてるところもありながらも、忘れちゃってることもあるし、法律改正などもあるのでね、であと通関業をこう営む準備みたいなところでいろんなことを今やってるところでありますけれども、例えばですけど、まあ、貿易会社個人でやるのか、はたまたどっかで修行するのかみたいなところを今固めてたところで、そういうなんかちょっと謎の悩みなんかもちょっと今からね、あったりするんですけども、まあ、まずは免許取ってからだなっていうところで落ち着きながら、今年の後半にはいろんなことをバタバタバタと変えていかなきゃいけないし、一気に動かなきゃいけない、そんな感じになるかなと思います。なので実は試験が終わった後の方が大変かもしれないですよね。通関士合格しました、じゃあそこから立ち上げていろんな人に協力要請みたいな、これはね、とにかくね、あの時期にならないと動かせないっていうのもあるので、今からちょっと蓄えたりいろいろ知識も豊富になっておかなきゃいけないですしね。あとちょっとね、まあ、フォワーダー寄りなことをやりたいので、その辺もちょっとアドバイスしてくれる人を探したりしながら、ちょっといろいろなことはやりたいなということで、そうするとね、音楽活動もいろいろ幅広くなってきて楽しいかなと思ってますね。まあ、いろいろと、まあ、物流関係のもう最頂点を目指していろいろやりながらも、音楽活動も日本一周なんかもやれてる状態でありますけれども、まあ、いろんなことがある中、僕もいっぱい悩みがありまして、まだまだ自分の力不足なんかも考えたりとかもしますよね。今年の挑戦は去年とちょっと違ってて、まあ、例えばホールでの挑戦とかそういうことではなくて、まあ、そういった、通関業務に対する業務的な、悩みなどもありますので、そちらの方向に向かっていくのにいろんな準備をやりながら、人をこう巻き込んでいくときに、その人たちの人生も背負わなきゃいけないとか、いろいろな責任があるので、その場、その、なんていうの、バランスをこう考えると非常に重たい仕事だかなと思っています。 まあ、とにかくね試験合格して、いろんな人にいろんな協力を要請しに行くところまで早く行きたいなと思ってます。さて明日が、水曜日、明後日木曜日なんですけど、この明後日ちょっとプチ楽しみなところがあって、実は航空会社 の、 あの羽田発の LCC のスカイマークとかエアドゥあたりが、まあ、スターフライヤーとかソラシドエアなどもなんか安売りというか、発売開始3月後半以降ゴールデンウィーク含めた航空券の早売りの、発表があるんですね。いくらぐらいゴールデンウィーク、まあ安、そんなにバカみたいに安くないんだろうなっていう覚悟はしてますけど、ちょっと木曜日いくらぐらいまで下げられるのかなっていう楽しみがあります。今2万3000円ぐらいで買ってんですよ、あの女満別空港をゴールデンウィーク片道ですよ、往復5万円ぐらいになっちゃってるんですよ。これをねせっかく息子と、まあ息子は自腹で行くんですけど、5万出せるのかって言ったら出せるって言うから5万で一応買ってますけど、しかも乗り継ぎですよ今んとこ、あのアナなんですけど千歳空港から乗り継いで羽田千歳女満別でやっと5万、これ直行便になるとまだそのあさってまではわからないんですよね。だから高い値段がまだ掲示されちゃってるので、この辺がちょっと買っておかないと。で55日前だったら取り消しが可能なので一応買っておいたんですけども、いや払い戻しができるようにもうちょっと安いのが出てくるといいなと、エアドゥあたりをちょっと狙ってるんですよね、直行便を。まあ今その北海道も雪で大変でエアドゥが止まってしまったりとか、そういうなんかちょっと千歳でしたっけ、千歳旭川かがちょっと雪で大変だったみたいで、まあ明日関東はそんな降らないだろうけど、やっぱり関東は降る降らない関係なしに首都高がこう通行止めになったりとか、そういう違うところで痛手があるので、大して雪じゃなくても怖いっちゃ怖いんですよね。人的被害って言ったらいいんですかね、言い方、言い方ちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、そういったところがちょっとね怖いなと思ってますけど、そんな飛行機が、飛行機の前売りが26日明日明後日ですよねにあるので、まあ、木曜日の11時の、どんぐらいの値段で売り出してくるのかがちょっと楽しみでもあったりして、まあゴールデンウィーク、まあ、島田さんとこシャリのね島田さんとこに農業体験行くっていう、そういうことなんで、そういうのが本当に楽しみで勉強になるだろうなと思って、で意外にその僕がやっている仕事とか今後やろうとしている仕事と直結したりするんですね。どういうことかというと、北海道で、まあ、例えばジャガイモだとか玉ねぎをこう収穫するじゃないですか、それを関東に運ぶときにだいたい JR 貨物で運んできたりするんですよね。そうするとですよ、まあ関東にあらゆる駅がありますけれども、まあ、南千住のところの隅田駅とか大井布団にも駅がありますよね。その辺りからごと込んで運ぶとかいう、そういった流れの仕事もありますし、輸出とかねあんのかなとか言って、まあ、いろいろその辺も勉強しながら学んでこれたらなと思いますけども、まあ、いろいろこう今後のね、まあ、この年齢でね、雇ってくるところ、くれるところはなかなかないので、これから自分でこういろいろやっていかなきゃいけないんですけども、そういった信用を作っていくのも大切ですしね、そういったことが何気なく音楽活動に出てくれば、見に来てくれる人も、まあなんかちょっと宣伝の仕方も変わってくるのかなと思って、全部プラス思考で考えてますけども、まあ今大変な悩みとかは、まあ報われるだろうと、何年かもうひたすら頑張っていれば報われると思ってやっております。皆さんもね、なんかちょっと悩みとかあったり、なんかそういうのを聞かせていただけると、僕もねいろいろと参考にして、 アドバイスまではできないんですけども、そういうものをまあ曲にしたりとか、自分のねこう、うん、思いをこう何か詩で表現するとか、そういったことはできると思いますのでね、なんかそういった流れもできたら楽しいですしね、もちろん旅行ってるのはもうそういったもの、出会いだけではなくて、自分の作品にも何かプラスになるような、そしておまけで仕事にもプラスになるようなことも結構あったりするので、やっぱりたくましく地方で働いてる人たちの、まあどこの地方行ったって何も何でもできるよねっていう感覚では僕はいますんで、なんかちょっとね、見てないと怖いっていうのありますよね。まあ、例えば、仕事が九州になりましたってなった時に、いや九州はちょっと遠いなっていうイメージが、おそらく僕旅してないと思うんですけど、今旅してるんで、あ九州か、じゃあ住み込みで全然余裕だよなって、週末帰ってこれるよなとか、なんかそういう結構ね、新幹線とか飛行機とか、使って帰ってこれるよねみたいな、まあだからそういったところで仕事するのもいいし、まああわよくば海外で仕事ができるようにも、まあ通関関係フォワーダーになれればいいかなと思ってますしね、まあそのためには言語も頑張んなきゃいけないですし、まあそういろいろいろいろですよね。そういったことをやりながら歌も続けて、まあ笑顔でね、僕の周りの人たちがこう暮らせればいいななんて、最近非常に温かい気持ちでいたりしてますけども、さあじゃあちょっとデイバイデイというね、これは家族の振り返り、やっぱりそばに誰かいるとちょっと違うんじゃないかということを歌った曲をちょっと演奏したいと思います。ね、生演奏です。今日使うギターは、マックさんからもらった、ハカランダギターですね。ハカランダギター、これ久尾、星名さんこの人はね、調べたら、ギター職人としては無名なんですけども、この星名さんっていうのはギタースクールの先生でもあって、なんかそういった活動をしている、クラシックギタリストのようですね。その人がハカランダ素材を使ったギター、これ僕はハカランダを知らなかったんですけどもね、びっくりしましたけどもね、この素材がハカランダだって、これゴミ箱に落ちてたって言うんだから、すごい。それを旅に連れてっております。これは2020年の頭の話でしたけども、そしてこの曲はコロナ禍に書いた Day by Day という曲です。名前にさします。リバーブ、よいしょ、こんなもんかな、深すぎるかな。You.
人々を少し休もう、頑張らないでいいよ。
という曲でした。生演奏でお送りしました。喋り声とね、あの歌ってる時の音がちょっとバランス難しいと思いますが、皆さんのボリュームで調整していただければと思います。さて後半はですね、何を話そうかなと思いますが、あの日本一周のね旅の、ところはアトピーさん、こんばんは、どうもです。2月の11日12日に、日本一周やっていきます。で毎月1回という形でお送りしていこうと思ってますけれども、でね、大体ねこういい感じのね流れとパターンができてきたので、ちょっとご紹介したいなと思いますけれども、まあ、シーズン5に入ってまああることを決めたわけですね。まあ、サイコロをなるべく人に振ってもらおう、そして車を最小限に使わないようにして、電車とかでなるべく人と出会ってくる形、声かけやすいかと思うんですね。看板背負ってるので、日本一周やってんですかみたいなことがよくあったりします。でなるべく中継していこうというところで、その中継したものをまあ YouTube に、ね、こう混ぜこぜで入れたりとかして、いい景色でバックで歌ったりとかしながら、人と出会ったらどん出会った人に時間を託して先を急がず進むみたいな、この流れが今言っただけでもね、僕自分で言いながら今ワクワクしてるんですけど、これね大事で、僕はもともとそもそもそういったことをやりたくて日本一周やってるので、まあ本当コロナ禍になった時に本当人に話しかけると嫌がられるだろうなっていう、こう気遣いから、まあね皆さんも感染リスクがあるので、まあ、どっから来たかわからないような旅人と話したくないっていう時期がやっぱりコロナ禍でありましたよね。まあだからなるべくこう人と接しないで淡々と動いてる時、あれは本当にある意味まあ楽しい部分もありながらもちょっと辛い部分でもありましたから、今はねそんなに気にされてることが方がいないんで、出会ってどんどんねいろんなお店にも入っていけるし、いろんなこういう旅してますってギター背負っててもね、いろんな人と接してても嫌がられないし、逆に向こうからね、あれここ今汽車止まってるんですよとか教えてくれたりとか、なんかそういった場面もあったりとかして、まあ本当にね、まあ元通りにはなってないかもしれないですけどね、そうほぼほとんど小元通りになってきながら旅ができてるっていうのは本当にありがたいなと、本当に正常な状態でね、まあ本当いろいろ災害関係もね日本は結構あって、こう不謹慎なことはできないという中で、音楽ってどこまで不謹慎なのかなっていうところのバランスとか、今ゲッター背負ってこの歩いているの震災なんかあった場所を歩いてるってどうなんだろうとか、まあ、非常にこう悩むことが多いね、まあ、そういった災害なんかも結構あって、まあ、そんな中で、まあ、ある一つのことを分かってきたのは、まあ、人はそれぞれいろんなところに住んでてもどこにいてもリスクがあるし、いろんなものを抱えていたりして、そんな中でもちょっとした笑顔とかちょっとしたこう栄養素みたいなもの、空気だとかちょっとした会話の中から生まれる、温かい感じっていうのはやっぱ大事で、それと先延ばしにしていくこと、 何年後にはこういうふうにしたいっていう夢を持つのは大事ですけど、すぐできることはすぐ今すぐ、ね、楽しいことを優先でやっていった方がいいし、そういうことをこう深く考えることが、やっぱあって、そういうことがあったからこそ日本一周行こうと思ったらいけないし、コロナ禍みたいになってあーんとついてねえなと思いながらも、そこからまたどん底に落とされるようなね、まあ母親から家追い出されたりとかする、自分の家族守んなきゃいけないから、じゃあ追い出された後じゃあどうやって、次住むとこ探すかみたいなところでいろいろね、まあそういった構想もあって、で周りの人に恵まれたり恵まれなかったりしながら切磋琢磨して、で僕の大好きなミュージシャンで今音楽できないでいる人もいるんですけども、そういった彼らもこう勇気もらうよなんて言ってくれたり、まあ彼らもやっぱりいつかやろうと思ってたりするし、一番良くない連中でちょっと僕はあんまり好かんなと思ってるのは、当たり前と思っちゃってるやつらがいるんですよ。ミュージシャンでもやっぱり一定数ね、その当たり前じゃないからっていう、なんかまあちょっと加藤みたいになってるな、当たり前じゃないありがたい状況なんじゃないのこれはっていうことに気づけただけでもやっぱりかなりの成長だしね、いい、いや、やっぱりこういろいろこう上がろう元の位置に戻ろうとする中で、その必死なのは分かるんだけど、元の位置じゃなくてもいいんじゃないのとかっていうこう柔らかさというか、その、なんかこう野心みたいなものって、まあ、僕はもうこの年齢だからやれることはこれでやれないことはこれだっていう分別もできて、その中でやれることをここの期間内にやってこういう風にしてみたいなことが結構意外とそういう性格だったんだなって自分もこう今分かっててね、がむしゃらにやっぱりやってましたもんね、初め音楽活動とにかくね、隙間なくこうスケジュール入れて、でね、ライブスケジュールこう入れたら勝ちみたいな、なんか変な心理になるんですねライブハウスをこうのライブスケジュール入れたら勝ちじゃないんだよね。ライブスケジュール入れたらそこに来る人に今度告知してもうガンガン来てもらわなきゃいけないのに、そこをこうちょっと勘違いしてる人がいるんですよね。来てもらえないんだったら少し減らして、まあ、路上をやるとか、なんか PR 活動をやるとか、バランスを見てちょっとなんていうんですかね、この日来てもらいたいからこれやるみたいに、まあ、1ヶ月に1回にするとか、少しこうちょっと変えた方がいいんだよね。毎日のようにやってるんだけど、毎日のようにお客さん来ないっていう人、これプロに近い人でも結構いるんですよね。これどうなんだろうっていうのもあるし、で下手すると会場費みたいなものを払っていて、まあ、ライブハウスもあんまり嬉しくないよね、会場費払えばいいでしょみたいな感じ。いや、お客さん来てもらって売り上げ上がった方がミュージシャンもライブハウスも絶対いいはずなんで、それをこう怠っていて、そのただ数合わせみたいになってて、もうちょっと堂々とね、ライブハウスもミュージシャンも公演が打てないんだったら打たないで休めばいいんじゃないかなと思ってるんですよね。少し間空けるとかで、今度のテーマはこれなんでそれに向けていくよって、でその PR 活動ならバンバンバンバン入れていきますよみたいな、そういった形を取るとか、すごいこうそういうのを思ったりするんだけど、なかなかそういうのができてないなと思いながらも、僕の周りは結構みんな知って、いや、やるじゃん、分かってるよねっていう人が多いので、見てて気持ちいいですしね、すごい、あ、俺もやっぱり独自のスタイルでこうすごろく旅って決めたんだからこれでやってって、でね、僕の場合はちょっとステージが結構なハードなところにもあると思うんですけど、それめがけてやってますんでね、どんどんどんどんハードな方向行ってますけど、やっぱそれがね非常にこう痺れるんですよね。 いや俺これやってるなって感じがするんですよ。なんかねちょっとね変な話ですけど、通関誌の勉強も面白いんですよね。内容がね、なるほどそういう法律なのかっていう感じなんで、いや俺やってんな面白いなって思うんですよね。なんかね最近そういうのが全てなんじゃないかなと思ってて、こう家にいる時もゆっくりしてて、なんかね例えばテレビボケーと見てる時も、もうテレビ入り込んじゃう。それでなんか面白かったなとかね、映画面白かったなとか、そういうことをこう全力で楽しむっていうのがすごい大事だなと思ってて、なんかねそういうことができるようになってきたというか、だからこう結構ハマりやすいんでしょうね自分がね。あこれ夢中になっちゃうなって思うんで、新しいことをこう逆に今度進め始めちゃうと、これそれに夢中になっちゃえば新しいことをなるべく考えないようにしようとか、まあ、例えば釣りとかさ、そういうのちょっとあんまりのめり込んじゃうとちょっとこだわり始めちゃうかなと思って見ないふりしたりとかしてね、そういうのもあったりとかして、まあ、だからねこの趣味多彩はいいんだけど、ちょっとねもういいかなと思ってて、あんま趣味もないなと自分は思ってたんですけど、意外にこういろんなことをこう楽しんでやってるという意味では、全てにおいて生活の、まあ、仕事にしてもそうですけど、まあ飛行機乗って電車乗ってってやってるのももう全部趣味なのかもしれないですしね、そういうのも楽しいんじゃないかなと思ってますし、そういうのがまあ楽しんで得意技になっていくんで、得意技になってきたら今度なんていうのね、音楽の商品としてもあいつ歌いに来てくれるぜみたいな、こう商品みたいな形で考えてもいいですしね。ね、こうやってね生中継その、まあ、自宅スタジオからお送りしている中で、そのあよかったねあの曲と思ったら、まあ、呼んでもらえることもあったら、あすぐ行きますよって、えいいの来てくれるのみたいなことも、ね、全然 OK ですしね、まあ、だからこうそういうことがねひっくるめて全部こうできてる、そのでき続けやり続けたいなと、この長くやり続けたいですよね、こういうことをね。まあやっとね、あの人生半分ですか、100年時代のそこまで来たらもうね、いろいろ悟りも開き始めてるんですけども、まあ将来ねお寺でもやろうかなと思いますけど、まあ冗談ですけどね。というわけでまた来週、今夜はここまでにしたいと思います。今日聞いていただいてありがとうございました。またねー。